説教、何が正しいか。石橋牧師です。
何が正しいか、この説教台になっています。棚橋副牧師がつけた説教台でありますが、何が正しいかと問うていったら、正しいと思うことで本当のことが見えなくなってしまうということがあるように思えるのであります。こんなことが呼ぶ記34章で教えられるところであります。エリフは2節から4節見ていただきますと、次のように語っています。知恵ある者は私の言葉を聞き、知識ある者は私に耳を傾けよ。耳は言葉を聞き分け、口は食べ物を味わう。私たちは何が正しいかを見分け、何が良いかを識別しよう。説教題はこの4節の御言葉から取られたのであります。この34章において、エリフは自信にあふれて語り出すわけであります。私たちは何が正しいかを見分け、何が良いかを識別しようと、すべての知恵者たちに語りかけるわけであります。エリフは自分は正しいと強く意識して語っていくわけであります。そしてエリフはヨブの正しさを知り続けています。五節のところで、ヨブはこう言っている。私は正しい、だが神はこの主張を退けられると語るわけであります。エリフは自分が正しいと確信を持って語っていくわけであります。前回、先週33章を学んだのであります。素晴らしい感動的なエリフの言葉を学びました。エリフは呼ぶ記を書いた著者ではないかという説があります。この説は理解できると33章で感動を持って学んだわけであります。しかし34章では、そんな私の頭に冷水を振りかけられるような、そのようなエリフの言葉を学ぶのであります。デイリースタディバイブルという仲介書がありますが、旧約聖書を23巻をもって仲介しています。ヨブクはギブソンという旧約学者が仲介をしています。そして32章から37章、このエリフの部分については、ひどい言葉が書かれています。こんなふうに書いています。私は他の多くの学者とともに、呼ぶ気本来のものではないとみなしている。劇としても神学的にも、嵐の中から主なる神の言葉がここに続けられるべきである。私の忍耐も限度に達して、これ以上人間の言葉の侵入に耐えることができない。このように書いて、32章から37章を飛ばしてしまうわけであります。忍耐も限度に達して、もうこれ以上人間の言葉に耐えられないと、32章から37章を集会から削除するわけであります。そして最後の方で、不義としてこの32章から37章が説明をしているのであります。学者はいいなと思います。これ以上人間の言葉の侵入に耐えられないと言って切り捨てる、飛ばしてしまう そういうことがなされるわけであります。31章で確かに ヨブは語り尽くしたとあります。ヨブは言いたいことを言い尽くした。そしてすぐに38章に飛んで、嵐の中で神がヨブに応答された、その部分を語っていきますと、まあ、ヨブ記は面白いということになるわけであります。しかし幸か不幸か、私たちにはそれができないのであります。なぜなら聖書だからです。聖書は神の言葉であります。熱く燃えているところに冷水をかぶせるような言葉があったとしても、それも聖書であります。34章は聖書の言葉であります。熱く燃えているところに冷水を振りかけられる、このところも聖書。そして冷水がかけられていると思えるようなところに光るものがあるわけであります。その光るものは何か、キリストが光るわけであります。ですから聖書であります。正しくはキリストの十字架と復活の光を注いで読んでいくときに、まさにここは神の言葉として私たちに響いてくるわけであります。日本キリスト教団の信仰告白、ここで告白されていることは大変重要であります。お手元の修法の一番最初の部分でありますが、信仰告白が掲載されています。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証し福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖典なりと、このように告白されているわけであります。まあ、聖書をどのように解釈するかということは重要な課題であります。さまざまに解釈できるわけであります。しかしそこで新しい日本キリスト教団においては、旧新約聖書が神の霊感によって書かれた、聖霊の働きによって書かれたということのただ一つの印は、そこにキリストが証しされている、福音の真理が示されている、そのことにおいて神の霊によって聖霊によって語られた神の言葉だと告白されているわけであります。この告白は非常に重要であります。日本キリスト教団が聖書をどのように解釈するか、その中心が告白されているわけであります。34章もキリストの十字架の福音の光のもとに学ぶことが求められるわけであります。五節のところでヨブはこう言っている、私は正しい、だが神はこの主張を退けられると、このように記されているわけであります。まさにこの五節はキリストを証しする言葉としてこの礼拝で響いてくるわけであります。ヨブの苦しみはその正しさから来るものでありました。正しい生き方をする者がなぜこのように苦しまなければならないのか、神を信じている、神を信じきっている者がなぜこのように苦しまなければならないのか、神がわからない、そこにヨブの苦しみがあったわけであります。神は自分の生活の隅々まで水のうちにあって、自分の生活を支えてくれているくださっている、だから神は自分のことをすべてお分かりになっているはずだ、隅々まで生活の隅々まで神の御手が注がれているとすれば、今ヨブは非常に激しい苦しみの中にある。もう骨と皮ばかりになって骨がズキズキ痛むほどに苦しんでいる。命の終わりが近い 神の御手は自分の生活の隅々まで注がれているのだから、今神によって自分は苦しめられている、正しいものがこの世に苦しめられている、神がわからないとヨブは苦しむわけであります。そしてヨブの正しさ、神の前に自分の正しさが主張され、神の前に胸を張る、自分は正しいと胸を張るヨブの姿を学んできたわけであります。これに対してエリフは、あなたの正しいという主張を神は退けられる、全能の神の支配は世界の隅々まで及び、不正を行う権力者たちは立ちどころに滅ぼしてしまう神とエリフは語り始めるわけであります。33章で神の息吹が注がれて、神の霊に満たされてエリフは語った。その語る言葉に力があった。しかし今エリフは神の息吹によって霊に満たされて語っているんだろうか。エリフの語る言葉を聞いていきますと、それは神の言葉とは思えない。神について語っているけども、そこで語っているのはエリフの正しさでしかない。そしてヨブの内にある内的な苦しみを理解せずに、激しくヨブを攻撃するわけであります。ヨブを罪人、悪人、強盗の一味と決めつけるわけであります。エリフの自分は正しいという思いが友人ヨブを断罪し、その罪を裁いていくわけであります。16節から見ていただきますと、理解しようとしてこれを聞き、私の語る声に耳を傾けよ。正義を憎む者が統治できようか、正しくまた力強いお方をあなたは罪に定めるのか。王者に向かってならず者といい、尊い方に向かって逆らう者というのか。身分の高い者をひいきすることも、貴族を貧民より尊重することもない方か。御手によって全ての人は作られた。これらの人も瞬く間に、しかも真夜中に死んでいく。権力ある者は身を震わせて消え去り、力ある者は人の手によらず退けられる。神は人の歩み道に身を注ぎ、その一歩一歩を見ておられる。悪を行う者が身を隠そうとしても、暗黒のもなければ死の闇もない。人は神の前に出て裁きを受けるのが、神はその時を定めておられない。数知れない権力者を打ち倒し、彼らに代えて他の人々を立てられる。彼らの行いを知っておられるので、夜の間にそれを覆し、彼らを砕き、神に逆らう者として見せしめに彼らを打たれる。彼らが神に従わず、その道を何一つ受け入れてなかったからだ。その時弱い者の叫びは神に届き、貧しい者の叫びは聞かれると、このようにエリフは神について語るわけであります。21節、神は人の歩む道に身を注ぎ、その一歩一歩を見ておられる、まあ、このようなこの言葉が響いてくるわけであります。これはヨブの確信でありました。自分の一歩一歩の歩みを神は見てくださっている。だから神は自分のことを、まあ、ヨブのことを分かっているはずだ。でも神はヨブを苦しめ続けたのであります。ヨブの一歩一歩の歩みを見ておられる神が、このような神のもとに生きるヨブは、今の苦しみは神から裁かれていると激しく、なぜと神に問うヨブの言葉を学んできたわけであります。ここで語られる神、 本当に神は悪しき権力者たちを立ちどころに滅ぼされているだろうか。そうではない社会の現実をヨブは語ってきたわけであります。弱い者の叫びは神に届き、貧しい者の叫びは聞かれている。本当にそうだろうか。今社会の現実を見たときに、力を持っている者たちが、権力を持っている者たちが、わずかに持っている弱い者の持ち物、貧しい者の持ち物、それを奪っている。そして弱い者、貧しい者が死の滅びの中に撃ち落とされている。こういう社会の現実をヨブは見つめ、そして神がわからない、神を信じているがゆえに神がわからないことをし続けてきたヨブについて学んできたわけであります。エルフはこの内面の激しいヨブの苦しみを理解できないのであります。理解できないどころか、神の側に立って神をよく知っている素振りをしながら、神を引き出して自分の正しさを前面に出して、ヨブを裁き抜くわけであります。ヨブは大悪人として徹底的に攻撃され、裁かれている。聞くに堪えないエリフの言葉を私は耳にするわけであります。31節から見ていただきますと、人が神に対してこう言ったとする。私は罰を受けました。もう悪いことはいたしません。私は見えないことを示してください。私は不正を行いましたが、もういたしません。このように読むに対して言いなさいというわけであります。今自分が苦しんでいるのは罰を受けているからだ。とんでもない罪を神の前に犯した、その罰を受けているからだ。だからこう言いなさい。私は罰を受けました。もう悪いことはいたしません。私へ見えないことを示してください。私は不正を行いましたが、もういたしません。このように言いなさいというわけであります。そしてヨブを激しく攻撃するエリフの言葉が続くわけであります。今ヨブは神の罰を受けている。だから私の見えないことを示してください。罪を悔い改めて神の許しを求めなさい。エリフはこのようにヨブを諭すのであります。しかし私の見えないところを示してくださいと祈らなければならないのは、エリフ自身であることが示されてくるわけであります。ヨブが見えないのであります。ヨブがなぜ苦しんでいるのか見えないのであります。友人ヨブが苦しみのため血を割っている、その苦しみはわからないのであります。人が見えないということは大変悲しいことであります。そして同時に神が見えなくなってしまっているわけであります。私の見えないことを示してくださいというこの祈りは、エリフ自身が祈らなければならない祈りであることが示されるわけであります。私たちは自分の正しさに固執するあまり、神を見失ってしまう、隣人を見失ってしまう、友を見失ってしまう、その悲しさ、それは三人の友人とヨブとの関係の中ですでに学んできたところであります。21節の言葉にもう一度目を向けたいと思います。神は人の歩む道に身を注ぎ、その一歩一歩を見ておられる。神は全能の神であります。聖なる神であります。義なる神であります。この神が人間の一 歩一歩を見つめておられるとしたら、私たちの歩みの一歩一歩を見つめておられるとしたら、自分は正しいと胸を張って神の前に名を立つことができるだろうか。私たちは見えないのであります。自分が正しいと胸を張ることによって神が見えなくなってしまっているわけであります。主イエスは十字架を背負ってゴルゴタの丘に向かってヨタヨタ歩いていかれるわけであります。そして十字架で処刑されていくわけであります。自分たちは正しいと思うその正しさによってイエス様が十字架に裁かれていくわけであります。そこに神を見る者は誰もいないのであります。神の一人子、三位一体の神が十字架を背負って人間が正しいと思っているそれを背負って死んでいく、そのイエス様の本当の姿が人間には見えないのであります。私の見えないことを示してください。それは全ての人間が祈らなければならない祈りであることが教えられてくるわけであります。神は罪を裁くことがおできになるお方、全能の神は一人一人の歩みをことごとく見つめられて裁き去る神でありますが、しかし私たちはイエス様の十字架によって私は正しい、だが神はこの主張を退けられる。イエス様の十字架によって私は正しいというその主張を神は退けられる。そして本当に正しいお方の救いの御業が示されてくるわけであります。そこには忍耐の神が示されるわけであります。私には見えないことを示してくださいと祈って示されることは神の忍耐であります。そしてまた同時に正しいと主張して神を裁き人間を裁く神のご意志を無視して神の御心を踏みにじる、その正しさを主イエスは一身に背負って正しいと思うそのところから吹き出てくる罪を一身に背負って十字架の道を歩んでいかれるわけであります。私に見えないことを示してくださいと祈って示されることは到底許されない、正しいと思うことによって犯す罪を全て背負って主イエスは十字架に死んでくださった。そして底知れぬ罪の中から私たちを救い上げてくださった神様の大いなる愛の御業がイエス様によって示されてくるわけであります。私は正しい、だが神はこの主張を退けられる、そのところから私たちの救いの道が本当の神がどのような方であるか示されていくわけであります。主の十字架を見せながら私に見えないことを示してくださいと祈る祈りが真剣なされることが求められているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、 呼ぶ記34章に学ぶことが許され感謝をいたします。自分が正しいと思うことにおいて私たちは神を見失い隣人を見失ってしまいます。と同時に自分自身も見失ってしまいます。その人間の思う正しさを一心に背負って十字架の道を歩まれ私たちの正しいと思う思いを退けられて本当の神の大いなる救いの技を私たちに指し示してくださり心から感謝をいたします。どうぞこの主の十字架を見つめながら私に見えないことを示してくださいと真剣に祈りながら神様の本当の御心に御心を知りその御心に従って歩む信仰者の胸となさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。